イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
いやー、のんびりいいですね。
あ、始まっております。アツエリ
珍道中。
今日は、
はい、松阪市にお邪魔しております。
今私たちはこれ、うん、伊勢街道を歩いているんですね。で、今日の案内人の方、はい、どうぞ。
松阪市観光協会の竹内と申します。
お願いします。お願いします。竹城さんのこと知ってました？
はい、ただ教科書で読んだ程度といいますか、恥ずかしながらあまり詳しくは知らなかったんですけど、はい、
でもね、先週の山本さんのお話すごかったね、うん、松浦竹城記念館の学芸員さん、
う
ん、
そう
ね。で、今週はどちらにご案内いただけますか？
はい、今週はですね、松浦竹城さんの誕生地である聖火の方に来ております。
あ、ちょっと山本さんが、ああ、あら、どうも、こんにちは。
はい、こんにちは、お願いします。ありがとうございます。
聖火ってこの間記念館の方の写真では見ましたけど ね、
こう紹介させていただいてましたけども、こちらが本物の建物ということで、築200年ぐらい経っているお家がそのまま残されておりましたので、松阪市の方で生誕200年に合わせて皆さんに中を見てもらえるようにということで、きちっとこう保存修理をしまして、で、今年の2月の25日から一般に公開をさせていただいているんです。まだだからオープンしたての、
はい。そうなの。それまではじゃあ一般公開されてなかったんですね。
外からしか見れなかったんです。
あれ、
いや、そうなんだ。そうだったんだ。それ知らなかった。ちゃんと書いてありますよ。はい、うん、三雲村指定史跡、松浦竹城生誕地、うん、あとはちょっと読めません。
まあ、昭和37年に、まだ当時は松阪市の前の前の三雲村というところでしたので、その三雲村が史跡に指定しましたよっていうことを表す橋石が立ってるんですけれども、で、まあ、外から見ていただくと、はい、伊勢街道の特徴が現れてまして、建物のですね、はい、特徴としては屋根がこう開いているところに入り口がつく、妻入りという、タイプで、そして格子戸がありますよね。格子戸があって、雁木という庇がですね、ついているね。伊勢街道の建物、まあ、神宮のですね、お祓い町とかにも建物がありますけども、やっぱり特徴的なのがこの雁木と呼ばれる庇になるんじゃないかと思います。早速では中の方も、
はい、
はい、見ていただきたいと思います。どうぞ。
失礼します。あ、こんにちは。
どうも、大川さんです。
地元の保存会の皆さんが竹城さんのお家の、まあ、管理をしていただいているということで、今保存会の皆さんがいろいろ展示もなされてまして、まあ、これ古いお家、竹城さんが生まれ育った時代の建物なんですけれども、こうしてですね、天井が低かったり、まあ、黒光りしている木、これかまどを使って煮炊きをしていましたので、煙がこう建物の中にですね巡って、こんな風にですね黒光りしてるんですけども、はい、そのかまどがこちらに、
あら、うわ、立派、立派、はい、すごい木。
当時の窯もそのまま残ってまして、
はい、これ今3つありますね。で、並びで置いてあります。
普通の家だったらこんなに大きい窯っていらないですよね。どんだけお米炊くんやみたいな
何人おんねんって話ですよね。
はい、そうです。やはりですね、まあ、この松浦さんのお家というのはこの地域をまとめるような大きい家だったんで、これぐらいのお窯は必要だったのかなと。で、もう一つはですね、こちらにあるの、これ何だと思います？桶があるんですけど、この桶は一体何に使ったと。
まあ、味噌だるみたいな感じだけど、
うん、そうだね、
私はもうお風呂だと思う。
お風呂、
つまり正解です。
本当？
はい、お風呂なんです、これ。
このかまどの真横に。
私もですね、これ本当にお風呂なのかと思って、で、実はですね、このお家を管理昔からされてた松浦家の96歳のおばあさんがいらっしゃって、お話を聞きましたら、このかまどで炊いたお湯を、と湯を使ってこの桶に流し入れてお風呂に入っていたというんです。
そういうこと。
本当にお風呂だったんですよ。
私お風呂じゃないだろうと思って言ってた、
ね、ボケたと思ったら正解したもん。そのパターン。
今大変と思ったけど、あ、そう。
それでですね、そんなに大きくないじゃないですか、うん、でも竹城さん身長148センチぐらいって言いましたけど、江戸時代の人って150センチぐらいの人多かったんですよね。
じゃあ、まあ、私たちより少し低いぐらいよね、はい、
なので、まあ これぐらいでもあのお風呂の大きさとしては今みたいに足を伸ばして入るわけではなかったんで湯あみをするみたいな感じですかね、こんなお風呂に入っておられたそうなんです。でその樽も残ってましたし釜も残ってましたし、古くからの建物の図面も残ってたのでそれに合わせて、まあ、皆さんに当時の竹四郎さんが生きた時代の生活を知っていただけるようにお部屋をですねこのように作ってあるんです。で、こちらからですね、
外に出ますか、
はい、奥に広くなってまして、はい、井戸があってで蔵がですね2つあって、うん、そして奥に納屋があるという奥に広くなってるんですけれども、松浦さんのお家はこの地域をまとめる家だったのでやっぱり大きな蔵が2つあってですねそこには竹四郎さんの残したものなど古くからいろんなものがですね残されてきたんですね。
竹四郎さんのお父様は、はいはい、そもそも何をやっていた人？
それはですねここの場所って三重県じゃないですか、うん、なんですけれどもこの地域この村須川村って昔言ってるんですけども、ここはですね和歌山藩紀州藩の領地だったんです。ですから遠く離れた和歌山にお城があってこの地域を和歌山藩の方からまとめることを任された自氏という名字と武士と同じですね権利を与えられた家が松浦家だったんです。どちらかというとこうお父さんは文化人だと言われてましてお茶をやったりとかお花をやったりとか、俳句を読んだりとかそういう家に竹四郎は4番目の子供として生まれてここで育って道を行く旅人の姿を見て私も旅がしたいという気持ちを抱いていったんですね。
すごい、まあ、いわゆる育ちがいいお坊ちゃんなわけじゃないですか、
が探検家になっちゃった、
ね、そうなんです。でもそのお坊ちゃんだった竹四郎が普通の人とは違うなっていうのがやっぱり並外れた行動力、そして最後まで北海道の探検を6回、まあ、雪の中雨の中風の中山の中歩いてやり遂げたこう意志の強さ、最後までやり抜く精神力であったり、人並み外れた行動力であったり、日本中歩き回ってですね70歳で富士山にも登った人なんですよ。それぐらいこう元気なおじいちゃんだったわけですけど、まあ、少年時代から本当に活発な少年で近くにあるお寺で読み書きを習ってるんですけど、お寺の屋根から飛び降りて遊ぶようなやんちゃ坊主だ。
結局合計何人お子さんいらっしゃったんですか？
全部で4人だったんです。竹四郎はですから末っ子だったんでお父さんお母さん特に可愛がったんですね。
なるほど。
だから特に、まあ、もしかして想像よ、うん、まあ、四男坊だし、うん、もう子育ても慣れてきたとこや。
そう
や
ね、
うん、お兄ちゃんたちほど厳しくは育ててなかった可能性が高い、
ね、ちょっと甘やかされて育ってたところもあったのかもしれませんね。
そこがやっぱ天才を生む、
ね、そうかもね。
でこちらのねお座敷が、うん、離れのお座敷があって、あぜひこちらのお座敷に、
はい、大きなお家、
そうですね、離れのお座敷は明治の直前、うん、今からですから150年ほど前に建てられたものなんです、
はい、いやすごいな、玄関口からは想像できないほどの広さです、
そうですね、
奥行きが、
はい、で実はですねこのお座敷はお客さんをおもてなしをするそういう場所だったと言われてまして、お庭があってですね景色を見ていただきながら街道を行く旅の人たちをやっぱりここで休憩をしていただいたりしたということもですねあったようなんです。
だからそうか、お家の中にはひっきりなしに旅人たちが、
そういうことね、いたんです。でいろんな話を聞いたりしたんでしょう ね、
そうですね。竹四郎はですね旅先から時々手紙を送ってるんですよ、で郵便がなかった時代にこの家に手紙を届けてくれたのはお伊勢参りの旅の人たちだったんです。どこかで伊勢参りをするっていう人を見つけると、この手紙、私のね家は伊勢に行く途中にありますので、ちゃんと届けてくれたら、ここに泊めてあげて畑の野菜でご馳走して、で近くを案内してあげますよって書いてありますんで、ぜひ届けてくださいねって渡してるんですね。
はあ、すごい伝言ができたんだね。
そうだね。
ちゃんと、そしてそれがこの家に届けられてきたっていうことがまたですね残された手紙から分かってるんですけれども、
すごいね。
やっぱりこの家が伊勢街道に沿ってあったからこそできたことだったんだろうと、はい、思いますね。
じゃあ改めて山本さんが個人的に松浦武四郎のことを一番尊敬するところってどこですか？
そうですね、平成13年から松浦武四郎記念館で仕事をさせていただいて、もう17年になるんですけども、その17年の中で感じてきたことは、彼から、ね、学べるところがあるんです。一つはですね、さまざまな価値観や考え方、文化をですね、受け入れる広い心を持った人間であったということ、それから、どんな間違った情報とか噂にも流されずに真実を見抜く目を持っていたということ、それからもう一つはですね、彼はどんな困難なことがあっても常に人生の先を切り開いてきた人なんですね。そういった3つの、心が武四郎さんから学べるすごいところだと思ってます。はい、ぜひそのことを皆さんに、ね、知っていただいて、ああ武四郎さんって過去にこんな風に北海道探検した人やっていうだけじゃなくて、今の私たちにとっても大切なことを伝えてくれてるんだなっていう風に思っていただくことで、もっともっとこう武四郎さんのことを皆さんに親しんでもらえるんじゃないかなと思ってます。
北海道の名付け親松浦武四郎、この三重県の人よりももしかしたら北海道の人の方がよくよく知ってるかもしれない、そんな、有名人なわけですけれども、改めてそういった偉人から学べること、しかもこういった身近に聖火や資料館があるっていうすごい貴重な、でかさらに今年生誕200年というまた節目でもあるという、まあいろいろ重なってますので、これを機に皆さんに松浦武四郎についてもう一回
改めて
ね、見直していただければと思います。今日のお話も松浦武四郎記念館学芸員の山本芽衣さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんなお店を紹介するコーナーです。ではどうぞ。
109シネマズ名和っていう映画館から来ました伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。夏休み真っ盛り、
本当にもうね、始まって、
まあでもね、映画館はとにかく涼しい、
そう、雨も関係ない、ね、天候に左右されない、いいじゃない。
そしてね、映画の作品の、ね、選び方によっては家族みんなで楽しめる、
そう
ということで、今回も
楽しめます、
ね、みんなで楽しめるものが目白押しですけどもね。
そうですよ。
じゃあ今週公開の映画を教えてください。
はい、まず本日公開の作品、劇場版コードブルードクターヘリ緊急救命、7月27日金曜日本日公開となります。
日本三大エリカの一人が出てるじゃないですか
言ってあげようと思ってたのにもう自分で言っちゃったよ。
ごめん。ご紹介いたします。沢尻エリカ、戸田エリカ、日本三大エリカの一人多田エリカです。
そして出ている方は戸田エリカさん
そうです、戸と田の違い
似てる、めんどくさい
さてコードブル、
はい、山下智久さん、新垣結衣さん、戸田エリカさん、はい、が主演で他、はい、たくさん出ておりますよ。で、2008年にドラマシリーズとして始まって、2010年にシーズン2が放送になってちょっと開くんですけど、2017年に待望のシーズン3が放送されたという作品で、そのシーズンが終了してその続きがこちらの映画となっております。どんどんね、先生なんだけど、ドクターヘリに乗ってる医療の先生たちが成長していくお話なので、地下鉄トンネル崩落事故っていうのがドラマで起こったんだけど、それが収束して、じゃあみんな成長して自分の選んだ医療の道を行こうっていうことになってからの3ヶ月後に起こった事故が今回前代未聞の大事故が連発してしまい、そんな中彼らは救急救命としてどういう立ち位置で頑張っていけばいいのか、人の命を救うって、救える命があったり救えない命がある、その葛藤とかを描いている作品なんですよね。
面白そうですね。
もう感動作、
ぜひご覧ください。劇場版コードブルー、ドクターヘリ緊急救命は27日本日から公開です。
熱い。
続いて
先生君主、8月1日の水曜日、ほら水曜日1日と聞けば1100円の日、
安い時
に見とけ、
はい、
はい、何かを感じてください。
中学高校というと先生を好きになっちゃったりしませんか？
ほうほうほう。
一回ありますね。
ありますか？ね、
教育実習の先生を
好きになります。あ、そうそう、若くてちょっと先生なんだけど近しい人に好意を持っちゃうってあるじゃないですか。まあ、あったにあったかどうかはね。
あったあったあったあった
あったあったあったんだって一応。
じゃあ、うん、まして先生が、うん、竹内涼真。
わお。行きます行きます私。
ですよね。
行きます行きます。
もうねざわっとしちゃいますよね。
もう仮面ライダードライブの時もかか
そっち、うん、クラスの担任の代理教師として、うん、竹内涼真さんが演じる広光先生というのが赴任してくるわけなんですよ、うん、はい。まあ、その先生に運命を感じて大好きになっちゃう女子高生浜辺美波さん演じるあゆは、うん、となってるんですけども、うん、まあすごい猛アピールするんですよ。ちょっとおバカでちょっとすごいハイテンションな役なんですけども、うん、その女の子が先生にアタックするけどもクールな先生はあしらってる、
うん、
でもそんなにすごい好きって言われてたら気持ちって変わるのかなみたいなお話、ちょっとキュンってする、はい、ハイテンションムービー。
その明るい女の子を演じてる浜辺美波ちゃん、あれね、君の膵臓を食べたいだっけ、
はい、役全然違いますね。
でもあの子上手だったのよ、
本当に。
もう入り込んじゃった。
ヒロイン失格の漫画の人、原作の人と同じ作品なので、ヒロイン失格の時もこう変顔したりとかギャーってなったりとか、そういうこうテンションの高い作品なので、そのままの感じですね。実写ラブコメディー、はい、となっておりますよ。
主題歌は TWICE の I Want You Back、ね、はい、ということでぜひご覧ください、はい。映画先生君主8月1日水曜日より公開します。
熱い。
続いて
インクレディブルファミリー8月1日の水曜日ファーストデーに公開となります。
うん、お久しぶりじゃない？インクレディブル
覚えてる？この絵、
うん、覚えてる。
ディズニーピクサーの最新作としてご案内するんですが、2004年にミスターインクレディブルっていう映画が、うん、14年前ですよ、うん、年バレちゃう。
最近の話じゃん。
言っちゃった。
14年前を最近と言っちゃった。
もうぶっちゃけ言うとさ、2000年超えたら最近
じゃない？最近だよね。
うん、
最近。
20歳以上に起こった出来事は最近ということでいいですか？
全然最近も。
でも映画館でその話をしたら、うん、まあ、映画館のスタッフは若いんですね。え、そんなのあったんだ、僕5歳みたいな。
あそ
あそ、まあ、あそだよね、う
ん、映画の時いたもん。
でも君のことはどうでもいい、
ね、はい、
でその14年前、
その14年前にあった、うん、ミスターインクレディブルの続きなんです。
続きにしては14年
後。なんかさ、全くもって忘れた頃にやってくる感じだよねこれ。ね、
続かせる気あったの。
すごいよね。
私的には最近だからさ。
そうね、
最近だから。
もう映像つながるから。
そう
今回はその続きということで、まあ、普通の家族、うん、今時家族なんだけど、うん、事件が起こると家族全員インクレディブルな力を持った人たちなので、うん、ヒーロー一家、悪に立ち向かってたんですけども、うん、まあ、あまりの強大な力に街とか壊しちゃうんで、もうヒーローやめてって言われて、ヒーロー家業もね、
そうなの、
そう、一旦やめさせる首になってたの。でも一回だけチャンスをあげるからって言って、お母さんだけが借り出されてヒーローとして活躍する間、まあ、お父さんだけ家事手伝いになっちゃって、
家で
ヒーローなんだけど家のことしないといけないから、もうてんやわんや。そんな中お母さんがいろんな陰謀に巻き込まれていって、家族全員で立ち向かないといけない敵が現れというお話になってますね。
いや、ちょっとなんかヒーローとは何っていうところから考え直さなきゃいけない。
だってヒーローだって毎日戦ってないでしょ。
まあ確かに
平日があるわけで、
平日ヒーローオフの時あるやん。
そんな時どうしてるのかっていうお話でもあって、
あ、そこら辺も見えるわけだ。
そう、一家団結のアドベンチャームービーですので。
あ、でも面白そうですねこれね。
そう、すごいね、アメリカですごい当たったみたい で、
うん、あ、マジで。
そう、先に公開だったんですけど、すごい人気だったので、
というインクレディブルファミリー、うん、8月1日から公開です。ぜひご家族みんなで楽しんでください。
もうぜひです。
はい、ということで、はい、109シネマズ名和の伊沢さんでした。
ありがとうございました。ありがとうございます。
4モール名和プレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、
アツとエリカとみんなのラジオ、お送りしております。
今日はですね、うん、松浦健博さんの聖火来ましたけども、もうなんか話聞いてたら旅がしたくなる。もともと自分旅が好きなので、旅がしたいなってすごく思ったんですよね。で、あのキャンピングカーを ずっと持ってたんですけど、
持ってますね、はい、もう2代目ですよね。
2代目です、あの乗り換え、うん、今回3代目に変わるまだ来てないんですけど、ま
あ、もう注文したのね、
もう今、うん、取り掛かってもらっておりまして。
そうですか、はい、はい、どういう、
今回ね、発電機が搭載されております。
ほう発電機、ついについ
にもう電気の心配いらない、ね、い
や今まで本当になんとかね充電できるとこ探したり、
そう、いや、一応あのバッテリーが2つあるんだけど、うん、それをなんかなくならないようになくならないように節約しながら使ってたのがもう考えなくていいっていう
嬉しそうだね、
嬉しい、これがもう、うん、
中は
今まではほとんどベッドが占めてたんです。
はいはい、
ベッドの展開をするとめんどくさいんだよね、うん、いちいちね、ご飯食べた後わざわざベッド展開して寝るっていうのがもうかったるいから、うん、ベッド引きっぱなしで大丈夫なやつに乗ってたんです、うん、今までは、うん、で今回もベッドを片付けなくていいっていうのはまあ第一条件なんですけど、うん、ベッドがですね天井にくっついてて使う時にガシャンって下ろす、
ほー
ということはですよ、使わない時は普通にシートになってるので、はいはい、布団も引いたままガシャンって上に上げてしまえば視界には一切布団が見えないから、
すごいナイスシステムだね。
でしょ、それを見つけたので、
へー、
茨城県まで行って、
は
茨城県にそれが中古で出たんです、
はあ、それ売ってたのね、茨城のディーラーにね、
はい、そこまで見に行って
なんかのついでになんかイベントとかあってとか、
それだけのために
行
ってきて、で今まで乗ってたやつを下取りにしたらどうなるかとか、そういう話も全部してきて帰ってきて、
うんうんうん、
で整備をしてもらって出来上がったらまた迎えに行くっていうう
ん、またそれもなんかほら、イベントお祭り、
そう、迎えに行くだけのために茨城県まで行きます
すごいね、あなたのその欲しいと思ったものに対する情熱の傾け方がすごいよね
ねえ、まあ行ける距離じゃないですか、5時間6時間ぐらいかけたら
まあそうなのか、まあまあ遠いですよ、でもま
あそれこそね、北海道にあったら松浦武四郎さんみたいに行けないけど茨城だったらなんとか行けるからと思って。
なるほどね、うん、嬉しそうですねまたじゃあお家替え、宿替えってことですね、
宿借りか
あなたの場合はそういうことになりますね、
まあ、そんな感じですよね、
まあ、あのぜひまたアツさんがどこでライブを回るのか楽しみにしていただきたいと思います、うん、はい、じゃあそろそろお別れでよろしいでしょうか、
はい、大丈夫です。
アツとエリカとみんなのラジオ、はい、お相手は、
はい、元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。